30年近く淀川キリスト教病院のチャプレンの働きをしておられます藤井理恵牧師という方がおられます。その方が次のようなお話をされています。実はこのお話は NHK の心の時代で放映されたその一部なんですけども、44歳の女性の方が子宮肉腫の病気で別の病院で余命1ヶ月の宣告を受けてしまい、そしてその淀川キリスト教病院のホスピスに入院してこられました。その方、夫と中学生、小学生、まだ小さい娘さん3人というその家族で、自分で最後の場所としてこの淀川キリスト教病院を選んで来られました。1ヶ月と聞いていたんであっという間だと思っていたそうですが、ところがホスピスで薬によっていろんな痛みとか症状がコントロールされて体が楽になった。ところがその体が楽になると余裕ができていろいろ考えてしまう。死というもの、痛みでもごまかせない。痛いとむしろもう痛い痛いでそっちで考えられなくて、かえってごまかせるところがあるんですが、でもただ余命1ヶ月ってその事実だけが目の前に迫ってくる。死んだらどうなるんだ、自分の存在はなくなってしまうのか、もう恐れが大きくて、そうすると下顎がガーッと震え出すっていう症状が出るようになりました。それはいろんな薬が使われても全然収まらなかったと。で、それ以外のことは薬でコントロールできるので、その人は実は自力で立つ、歩くことできるはずなんですが、もう一切意欲を失ってしまって、食事と排出以外はベッドから立たないっていう、そんな状況に陥ってしまいました。最初はチャプレンに来てもらわなくてもいいと言っていたんですが、もう周りがこれはどうすることもできない、全然誰もコミュニケーションを取れないような状況になったんで、先生お願いしますということで、チャプレンが行くということになったそうです。元気な時には、本当に自分は人とのつながり、人と会話するのが本当大好きですと、でもその通り病室はもうたくさんの人がお見舞いに来られている、いっぱいお花が飾られ、またメッセージが色紙になって貼られている、本当たくさんの友人関係があったということが思わされるような部屋です。ところが、そのご主人が、いやーこの花とか色紙は君の勲章だなと言っても、そんなあっても仕方がない、そんなふうに言うような、そんな状況になっていたんです。チャプレンが行って何を言うことができるだろう、そんな思いで藤井先生も行かれたそうなんですけども、でも先生がチャプレンが訪ねた時には目をしっかり見開いて、私は死刑囚のようです、そう叫ばれた。自分の存在はなくなってしまうのか、どうなるのか、子供たちは会えなくなるのか、もう次々と不安を訴えられたそうです。死とか死にまつわる不安がわーっと溢れ出る。で、顎が震え出して、自分で止めようとしても止まらない。そのずっと話をひとしきり聞いた後、チャプレンは聖書の短い言葉を語りました。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。そして、私の存在どうなるのか、と不安になるその女性に、死んでも生きるという世界があります、肉体は確かに死んで朽ちてなくなってしまいますけれども、その人の存在自体は全く無になるということではないんですよ。神様のところでまた生きる、そういう命があるんですとだけお伝えしました。あとはその人がどう受け取るか。そうすると、全くなくなるわけじゃないんですね。そしたら、その天国で子供を見守っていく、あるいは自分が今まで生きてきたということを誰かが語り継いでいって、それで家族が守られていく、自分との関わりというのは全くなくなるわけじゃない。 絶望から希望に変えられていくんですね、不思議なように。地上のつながり、多くの人たちは本当にそれにすがって生きているんじゃないかと思うんです。でもその地上のつながりは確かにいなくなって終わってしまうかもしれない。しかし神様が結んでくださったつながりっていうのは決して失われない。だから子供たちにこのことを伝えるならば、そういう希望が生まれた翌日からなんと顎の震えが止まったっていうんです。でそして翌日また訪ねたら、お葬式の相談をされたんです。キリスト教で葬儀をしていただきたいんですと。多くの人は本当にその人からあなたすごいね、認められ褒められ、それで自分の命の価値を確認し、生きているということを実感していく、そうだと思うんです。ところがその横のつながりが永遠ではありませんから、そうやって切れていく。確かにそれ消えないけど、過去の出来事で今の自分をお前頑張ってるね、それがなくなっていく、朽ちていく。なんとかそれを求めようとしても求められない、虚しさだけが増えていく。そういう魂の痛み、問いかけ、もうそういう地上のことではどうにもならないっていうことが分かってくる。人間の力ではどうにもならない、その本当に魂の訴えに対してはもう上からの天からの恵みでしかない。この地上を超えた命、生きておられる神様でしか満たすことができないし、またその限界を超えて、そこにこそ永遠の命と救いがある。このチャプレンはそう語ります。死の恐怖に対して死を超えた希望があるんだ。死を打ち破ってよみがえりの命を与えてくださる、死んでも生きると宣言できる唯一のお方、決して地上ではない、ただお一人、永遠に私は生きていると全ての人に語ることのできるこのお方が、しかもその恵みを私たちに与えてくださり、私たちもまた生きたものとしてくださる。一切の希望を失ったこのヤモメの女性が、しかし主の言葉に生きるときに、亀の粉は尽きず瓶の油は絶えない、そういう恵みをいただける。そしてこのチャプレンは言われます。私はただの橋渡しにしか過ぎません。私も朽ち果てるものですが、でも永遠とこの地上とをつなぐその橋渡しとして、死から命へとつなぐ橋渡しとして、私は使えているのですと。この地上では限界がある。どんなに豊かに見えても、その奥底では虚しさがあり、どうしようもできない出来事がたくさんある。それを救ってくれる人は他に誰にもない。でも本当に何も握ることもできない、何の力もない、だから握ってくださるお方がある。以前もお話しいたしましたが、前の教会で本当にもう嫁行くばくもない、そういうご主人がおられた。奥さんと、信仰を持っている奥様、その奥様は実は息子さんをすでに、そのご両親で天に送られた方なんですけども、一生懸命救いを祈って脳梗塞で入院された、その機会になんとか初めてそのご主人と面談できることになりまして、それも不思議なような面談であって、 もう一人役員の奥さんが入院していて、まあ、がんで10度目の手術を受けるっていう、なんでこんな大変な2人が入院してるんだと同じところに入院していて、先にその奥さんの方にお見舞いに行きまして、もうお祈りしてます、先生、〇〇さんのご主人も同じところに入院されてるんですよね、連れて行ってくださいって、それで、あ、これはちょうどいいや、行きまして、先生祈ります、ご主人に大層励まされまして、自分はもう本当大変な状態だが、この人も10度目の手術か、大変だなと励まされたり、まあ、別の信徒の方と自宅に帰られてからも、先生訪問に行きたいですと、まあ、そういうことなんで何度か行きましたが、実は私はそこで直接その方に御言葉は語ってないんですね。まあ、そうこうしているうちに日曜日の朝電話かかりまして、先生